今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、企業教育文化芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダーレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢後義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家いろなさんです。
おはようございます。
おはようございます。はい、今日は何か面白い話ありますか？
いや、あの先週は遍歴の深い話があまりにも心に残りまして、ね、
良いでしょ。
そうなんですよ。そんな探求する人と出会ったことないんで。
でもさ、イローナさんは翻訳家だからさ、表現をすごくこう気遣うじゃないですか。
まあそうですけど、
それは同じジャンルだと思いますよ。
でも演劇なんかやっぱり普段考えないんですね、そういうのを。映画とかね、あるいは生の舞台とか全然違ったりとかですね、いやなんか奥深いなっていうの
を。そう、今週もっと奥深いですよ。そのテキストを音声で表現する、声で表現するっていう話を聞きますから。
はい、
はい、
勉強したいと思います。
はい、いろなさんよろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政少子法人、スカリパートナーズ株式会社、株式会社土地用秘密内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは女優、ナレーター、朗読講師として大活躍しておられます長澤康子さんに今週もお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週のお話をいろんなさんの方からおさらいで簡単にお
さらいですね。今回結構哲学的な話ですので、はい、なかなかおさらいするのが難しいんですけれども、長澤康子さんがその女優、ナレーター、朗読講師であられるんですけれども、劇団チパンダのメンバーということで、先週はですね、いろいろ演劇について話がありまして、高校時代の時に演劇をされたんですよね。でそれから早稲田大学に入られまして、探究っていうか研究し続けられたということで、演劇は何ぞやっていう話でした、はい、全然おさらいできていません。
いやいや大丈夫です、はい
はい、
先週はね、劇団の話で、その表現の哲学っぽい部分ね、なかなかアクターとしてやっておられる方って、その自分の中にあるこう哲学っぽい部分でね、吐露することないんで、なんかすごい興味深いお話をお聞きできました、
はい、
それでですね、今週はですね、もう一つ この朗読されておられると、は
い、そうなんです。
この話をねちょっとお聞きしたいんですけども、この朗読って安子さん、演劇のベクトルがまあフラット化しようとみたいな、
はい、
なってるところとまた別のベクトルなんです、
はいはい、あー、そう言われるとそうですよね、
うん、
私にとっての朗読っていうものですよね、
はい、
まあ、実は演劇と並行して、
うん、
まあ、取り組んできたものの一つで、はい、朗読はどちらかというと劇団を離れて、
うん、
自分でやってきたことではあるんですけれども、はい、結局役者としてのやることと、うん、朗読者としてやることっていうのがすごくこうリンクしてくるというか、すり合わさってくるような感覚が最近になってあります、うん、
はい、
で、はい、朗読で考えていることが役者として舞台に立つ時にも同じように考えられたり、逆もあるっていうようなことが最近すごく増えてきているようにも思っていて、そんな中で私がやりたい朗読っていうのが最近少し見えてきたなという中で、それはやっぱり講師として、まあ、教えるというとすごくおこがましいんですが、生徒の方に伝えることによって、
うん、
伝えなければいけない分、こう言語化しなきゃいけないと、自分の中でなんとなくあやふやなままにしていたことやぼんやり考えていたことを言語化していくうちに、すごく自分の中でも自分の朗読に対する考えや思いというのがはっきりしてきたんだろうなと思います。それがすごく役者としての活動とそれぞれにいい影響があると思って います、はい、
朗読ってその文章の流れの中の喜怒哀楽っていうか、はい、この感情表現とかって重きを置いたりするんですか、
は
い、
やっぱりその役者としてやることとの大きな違いは、うん、朗読は声だけで表現するということですよね。あの先週もお話しさせていただいたんですけれども、はい、その言い回しの技を磨いたりすることが私の目指す演劇、私たちのやろうとしている演劇と少しこうちょっと離れてしまうようなところがあって、そんなことよりも例えば体の向きだとか相手との距離感みたいなことを重視したいっていうような、でそれを要は使えないわけなんですよ。
そうですね、
はい、なので多分声だけでやらなければいけない分、声に込めるものというか、やること声でやることというのは役者でやっている時よりもやっぱりすごく多いなという感じは当然ありますが、その力加減というのでしょうか、それは少し自分の中でも変わってきている感じはあります。目指すものというのかな、朗読する目的なのかもしれないんですけど、ただ綺麗に文章を読み上げることで、そのもしかしたらあるかもしれない喜怒哀楽とか感情のようなものをこもってるっぽく読むみたいなことではなくって、日本語がそもそも持っている意味とか、作家の方が書き表したことを、そのままこう掘り出して浮かび上がらせるにはどうしたらいいだろうかっていうようなことを考えて読んでいます。
ああそうなんだ、はい、そこはなんか翻訳家イローナさんが何か通じる部分がありますね、
はい、そうですね、私思ったのはその声の発声の仕方っていうのは、まあ、テクニックだけでは済まされないというか、まあ、ちょっと間違ってるかもしれないんですけど、なんかその声の中に今までのこう見てきたやってきたこういろいろその経験が入っているというか、それがもうテクニックではもうどうしようもないというか、なんかそういうことがあるんだなと思いまして、まあ、翻訳もそうですよね、その今までやってきた蓄積がその文章の中に現れるんですけど、なんか声もそうなんじゃないかなって思ったんですよ、
まさにそう思います、私は講師としていろんな場所でやってるんですけれども、生徒さんというのはほとんどが私より年齢の上の方です、私がいくつかということは置いといて、で女性の方が多いんですけれども、なのでね、やっぱり今おっしゃったような蓄積してきたものというのがあるんです、
はい、
そしたら私が小手先でいろいろやったとて、生徒の皆さんのその蓄積してきたものや声に現れるものっていうのにはやっぱりどうしたってかなわないんですよ、なので生徒さんたちがいい文章をそのまま読めば、それだけですごく素敵になるんです、持っているものがあるので。ただやっぱり誰しも自分の声って好きじゃないんですよね、自分の声好きな人って多分ほとんどいないんじゃないかと思って、録音した声を後から聞いてこんな声じゃないってびっくりしたりとか、そういう経験された方もすごく多いと思うんですけど、自分の声を自分で聞くことってできないじゃないですか、普段聞いてる自分の声って自分の体の中を通ってる声なので、相手が聞いてる声と自分が聞いてる声って多分全然違う、だから自分の声を皆さん知らないで過ごしてるから余計にそうだと思うんだけど、本当に皆さんいい声を持ってていろいろ詰まってるんです、すでに、なので何にもしないでもしかしたらそのまま素晴らしい作家の方が書いたものを読んだら十分だったりするんですけど、やっぱり何か身構えたり上手に読もうとして間違えないで読もうとしたりする、そういう心が働くとやっぱりそれがちょっとこう見えなくなってしまうようなこともあるんですよね。なので自分がこうしようと思ってやったことが本当にそのように相手に聞こえてるかどうかっていうのを私はジャッジしているだけっていう感じがします。何かこうしたらこうなりますよって教えるというよりは、今のだとこう聞こえてしまうからもったいないっていうようなご指摘をすることが多いんですよね。で、まあ、教える立場でありながらそういう皆さんの朗読を聞いていて、私の方がこう学ぶことが多いような気がするくらいに、やっぱり人の声っていうのはご経験とか今まで感じてきたことっていうのがそのまま現れるものなのかもしれないなと 思います。はい、ただ私はその朗読っていうことそのものをまずは誰かに聞かせるものとしてじゃなくって、うん、その文学なり文章なりをより深く知るために朗読するっていうのは一ついい方法なんじゃないかっていうふうに思ってるんですよ。で、まあ、読書って大抵黙読ですよね。個人的な作業で黙って読むのが普通じゃないですか。でも黙読するとさーっと読めてしまうというか、流れていく文章を声に出すことによって、あ、じゃあここどんな風に読もうかなと例えば考えるとか、これってどういうことだろうってちょっと引っかかったりするっていうのは、声に出して初めてこうなる部分も結構あったり、黙読するよりも声に出した時の方がそういう風にあれってなることが増えるんですよ。で、特に人に聞かせる予定はないけれども、今朗読という体を取って読もうとするからには何かこう準備をするじゃないですか、練習というか、はいはい、でその作業をする中でやっぱり何度も何度もその文章を読むことになる、でどんな風に声に出そうかと考えることがそのまま、その読解につながっていくというか、で自分自身がまず声に出して読むと、あ、こういう文章だったんだこれとか、その黙読してた時には気がつかなかったことに気づくこともあるんですね。なんか見えなかったものが見えたとか、そういう経験が得られて、でしかもそれを今5人ぐらいのグループでレッスンをするわけですよ。だから自分も読むし、相手が読むのを聞くことにもなる。そうすると相手がどのように読んだかによって、あの人はそういうふうに受け取ったんだっていうようなことが分かったりするし、私はこう読んだよっていうのを声で表現しようとすることによって、なんかこうそれぞれの読解みたいなものを共有できる喜びもあるんです。そういうことをしているうちに、その文章を多分普通に黙読した時よりも、より深くより豊かに楽しむことができるので、朗読ってそういう目的でやってもいいんじゃないのかなっていう。でそれが結局それを誰かが聞いたら、さらに伝えようとしてやったことじゃないかもしれないけど、すごく伝わったわみたいになったら、なんかもっと素敵だなとか、そういうふうな目的で最近は私もやるし、教室でもそういう目的を持って皆さん集まってくださってる。だから特に発表会とかが毎回必ずやりますということでもないんですけど、皆さんその文章を味わいに来てるっていうような感じがあるかなと思います。はい、詩であれ小説であれ、間合いとか行間があったりするじゃないですか、それって声に出せないことなので、どう表現するのってなった時に、当然なんでここにこんな隙間開けたんやろこの人っていうことを考えざるを得なくなるじゃないですか。黙読だったらなんか開いとるんやとか、点点点とかって書いてあったら点点点なのねって思うんですけど、点点点って声に出せないので、どの程度点点点を表現しよう、間を開けるとして何秒開けんのみたいなことを考えることが、そのまま、じゃあなんでここに点点点があって、じゃあどれぐらい開けるのがふさわしいのかなっていうことを考えなきゃいけないじゃないですか、声に出そうと思ったら。つまりその前後の文章をいろいろ考えてこう読むことになるんですよね。それが朗読するときにやっぱりやる作業の一つなので、黙読の一個なんかこう上というか先というか、朗読してできることの一つだなとも思うし、なんか多分小説も第三者として作者として書いてる小説もあれば、私はというような私小説的なものもあれば、どちらとも取れないものもあるかもしれないけれども、あ、これは自分に問いかけているんだと考えた朗読と、誰かに言っていると考えた朗読とでは多分声に出し方が変わるので、それも朗読しようとなった時に、これは誰に言ってるのとか、そういうところ、テキストとの距離感というか、所在は誰で、っていうようなことを、やっぱり声に出そうと思うと考えなきゃいけないんで、そうするとまたその作品の捉え方が変わってきたり、人によって違ったりするんです。そこまで声で表現できるかっていうこともあるんですけど、 そういうことをなんかちまちまちまちまと私も教室でもやっているそんな感じではありますが、その視点を抜かしたら朗読はちょっとで、
ね、
ただ綺麗に読んでても多分ダメだなと思います。
そうだと思いますね。だから芸術にこうなるっていうのはそこら辺が境目かなと思います、ね、
そうですよね。
お経とかだって声出して読むじゃないですか、はいはい、あれ黙読しないですよね、
うん、そうですね、うん、本当だ。
そうお経は声出してるな、伝えるっていうか、あれも
自分に言い聞かせる感じ、
言い聞かせてて、ね、こうキャッチボールみたいな感じなんですよ ね、
う
ん、
そうですね。
例えば数学の問題が出たら、文章問題が出たら読んで分かんないんで声出して読むの、うん、そうすると解きやすいと、ね、音化するっていうの、音声化するのっていろいろ理解力深まる、
ね、そうですね、
うん、だから単純にそれがすごくいいということもあるので、なんかすごくもっともっとこの文化は広がるといいなと思うんですよね。
そうなんです。ただ綺麗に読み上げるだけなら、AI さんも最近はねできるだろうと思うので、やっぱり それぞれの読解があって、いろんなさんも翻訳されるからお分かりいただけるんじゃないかなと思うんだけど、読み取ったものをどうまた出し直すみたいな作業になるので、そこにその人のその解釈とか入ってくるじゃないですか、それを楽しんでもらう。私は朗読家として自分も聞かせる側になるので、教室ではその読解までっていうようなところもあるかもしれないんだけど、聞かせるってなった時にね、やっぱりすごくそこが楽しいというか、それをなんか聞いてくださる方と共有できるのが、その文学を楽しむことにもすごく直結するなと思っているので、黙読もいいけど、なんか朗読するのもいいんじゃないかなと思って、私はちょっと音楽家の方の力も借りながら、ギターの大橋俊樹さんと4月に芥川龍之介を読む会をやったんですけど、それを皮切りに先月も打楽奏者の方とクラリネットの方と一緒に音楽と朗読っていうのをやりました。なので今後もその音楽と一緒に朗読をするっていうのは続けていきたいなと思っています。
はい、はい、すごくもっともっと広まるといい文化じゃないかなと思うんですね。なかなか本を一人で読むっていうのは抵抗ある人もおられるっていうか、読みにづらい人もいるんで。
そうなんですよね、なんか教室に来られる方も最初は例えばコロナでマスク生活してて、ちょっと声が出にくくなったとか、人と関わりがなくなってあまりこう話することがなくなってしまって声に自信がなくなったとか、そういうきっかけで始めた方がすごい多かったと思うんですけれども、やっぱりそうしているうちにその朗読そのものが楽しくなってきて、さらに意外と抜粋したものを読んだりするので、全部読んでみましたとかね、読書自体が楽しくなったというようなことをおっしゃる方もいらしたりして、朗読をきっかけにその読書する経験が増えたと、はい、いうことも聞くので、ああそうかと思って嬉しく思っています、
ね、はい、そうですね。そんな安子さんが文化を熟成して啓蒙している場所が射水市の内川、
そうです、内川、
ね、内川スタジオ、
はい、今ホットな場所ですよね、なんだか、はい、
これはそこで演劇もやる、
はい、内川スタジオというところが私の所属している劇団チパンダの拠点になっていて、
はい、
そこで稽古をしていて、公演自体もそこでやります、はい、
ね、内川にあるというのはね、はい、やっぱりいいと思いますし、朗読会とかはまた別のところでやってる、
朗読会もそこでやりました。ギターの大橋さんとはそこでやったんです。
なんかどんどんここで発信していかれるのいいんじゃないですかね。
そうなんですよね、内川スタジオの裏側に、今団長の中里が白玉古本店という古書店を開きまして、そこで朗読会をやりました。でその古本屋さんで朗読の会をやるっていうのはちょっと私、 やりたいことの一つだったんですよ、ね、
なんか
ロケーションとしてすごくいいなと思っていて、うん、古本屋さんって結構好きな場所でもあるし、
そうね、僕も好きです。
そこでなんか朗読会できたら素敵じゃないと思って、でそこをちょっと本をどかしてですね、あの客席作って、ギターと朗読の会をやって、まあ、横川内川流れているようなところでできてすごく良かったので、そんなにたくさんお客さん入れなかったんですけど、まあ、引き続きできたらいいなと思ってる企画の一つです。
いいですね。
でその反対側にスタジオがあって、そこで演劇の公演もやってます。そういう場所になればいいなと。
いいですね、すごい。あの堀江貴文さんで、あの人本屋さんやってるんですけど、あの人の書店ってそういう朗読会とか映画解説とかを招いてずっとやってるんですよ。
そうなんですか。
だからその古本屋さんとか本屋さんって文化発信地なんで、まあ、そういうのをミックスしてさらに発信するっていうのは重要
で、私の教室もそこでもやっていて、不定期でホームページでは日程紹介してるんですけど、まあ、今月の題材これとこれだよみたいな感じで、であの来れる時に来ていただいたらっていうことで、月10回ぐらい一応講座設けて集めてやってます。
いやだからその演劇もあってね、朗読もできて、古本もあって、そこで発表もでき
て、素敵な場所じゃん。
そうですよね、すごいいい場所ですよ、
ね。
本当そのエネルギーが、
口に出して気がつきました。
あら、音読が
口に出して大事ですね。
本当ですね、
実感しました。
あ、ここもっともっとなんかね、できたら面白いですね。僕も行ってみたいです。
ぜひいらしてください、
僕も何かできることがあれば、
素晴らしい、
やりたいな、あの長井花風とか呼んでみたいな。
あ、いいじゃないですか。2人会とかやりますか。
いいですよね。
いいかもしれない。
ギターを聴いて、
あと一人のサッカーテーマにしてお話しするとかね。
そう
すると、あ、この方の本読んでみようかなとかね。
そう、前はそれで芥川をやったんですよ。で芥川の短編と、芥川が書いた短歌、それから芥川龍之介が翻訳したもの、アイルランドの作家のイエツの作品を翻訳しているものがあったので、その3つを芥川縛りでやったんです。
そういうの面白いですよ。
そうなんです。
例えばさ、森鴎外ってあんま読まないですよね、みんな。鴎外の舞姫とかすごくいいんですよね。で鴎外の舞姫とかそんな長くないんで、読むとか、みんな森鴎外こうなんだ伝わるかもしれないですよね。
そうなんです。そういう新しい出会いも
ね、まあそういう場に、その素晴らしい内川スタジオだと思います。
ありがとうございます。
はい、そして劇団チパンダの公演が、
そうです。
はい、告知をぜひ。
ありがとうございます。
はい、
劇団チパンダ新作をやります。10月28、29土日ですね。それぞれ午後4時からと7時から。今話題になりました内川スタジオにて、新作仮にそうだとするならという作品を今絶賛稽古中です。はい、ぜひ、まあ、新作を年に2回必ず上演し続けているチパンダの、まあ、今年2回目の公演になりますが、今回は、探偵事務所が舞台になった、ちょっといつもよりエンタメ寄りの、作品なのではないかという感じがしていて、私は女探偵望月京子という役で出演します。
そうなんだ。
そうなんです。この役名がついているのは実は初めてで、いつも女1とか女2とかですね、哲学的概念みたいな感じで
概念
だったんですけど、今回初めて役名がついて張り切っています。はい、
いいじゃないですか。
はい、ぜひローナさんも見に来てください。
はい、はい、
ぜひ行きたい。
ぜひ、ね、皆様ぜひ内川スタジオ10月の28と29、劇団チパンダの公演ございますので、16時からと19時からですね、内川スタジオでございます。皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。もっともっといろんなお話をお聞きしたいんですけども、番組お別れの時間になってきましたので、ここで今週の名言をお聞きしたいと思います。いろんな様から。
これはですね、ちょっとこの読み方今困ってるんですよ。
困ってる。
いかにこう自分に言い聞かせるかのように
内面に
読もうかと。でもそれはちょっと無理ですよね、今更。
蓄積したものがあるから。
はい、今日のお話の中にもありました、長澤さんが最近されていました芥川龍之介さんの読書会があったんですけれども、うん、今日もその芥川龍之介さんの言葉を紹介したいと思います。文書の中にある言葉は辞書の中にある時よりも美しさを加えていなければならぬという言葉ですが、どう味わえますかこの言葉。
いやまさに私、はい、ちょっとこじつけみたいですけど、綺麗に間違わずに正確に読むものが辞書の言葉だとしたら、それだけでは多分伝わらないんじゃないかなと思うので、そこにそれぞれの蓄積したものであったり、声に自然に乗っかってくるものであったり、書いた人の書きぶりみたいなものとか、それをどう読み解いたかというような解釈というものを加えて、余計なものは出さずにシンプルに、できるだけシンプルにそれらが表現されれば伝わるものになるんだろうなというふうに思いました。そうでなければならぬってことなんだなって思いました。
それ以上加えることないですよね。
ないですないです。はい、というわけで今週も名言学びました。ここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、明日10月8日午後2時から射水市大門総合会館にて、テーマは100歳まで美味しい食事を口から食べよう、嚥下障害について。講師は新生会富山病院耳鼻咽喉科徳川隆弘先生です。そして10月22日日曜日午後2時から射水市救急薬品市民交流プラザにて、新生会富山病院スタッフによる健康と生活習慣について、それぞれ入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。
命未来学校では個人法人問わず、協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー、企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製絵描きをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地を射水内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは女優、ナレーター、朗読講師として活躍の長澤康子さんにお越しいただきました。2週にわたりありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またよろしくお願いしますね。
はい、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
ひろなでした。
また来週。
また来週。